恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は使徒の働きの9章の後半から誰について取り上げましたっけ？ドルカス。ドルカスは手の技、すなわち針と糸を持って多くのヤモメたちのために上着と下着を作った、そのドルカスにちなんで世界中にドルカス会というのがあると先週の最後に話をしました。今日は10章の今読んでいただいたところから百人隊長コルネリオという人物が登場します。実はこのコルネリオという人物の名前を持ったコルネリオ会という会もあるんです。どういう会かと言いますと、日本にもこのコルネリオ会というのがあるんですが、発足は非常に古くて、1922年、大正11年に、日本の陸軍の軍人2人が、陸軍の中にキリスト教の良い理解が与えられるようにと、毎週集まって祈りを捧げた。そして彼らがその集まり祈り会をコルネリオ会と呼んで続けていたわけです。そして今はキリスト社自衛隊員の会として月1回東京の銀座教会でコルネリオ会が続いているのです。すなわち軍隊やまた自衛隊の中にもキリスト社たちがいるのです。今日一番前の方に黒い顔をした沖縄の現地の方のような方がいらっしゃいますけど、江川兄弟。ずっと、昨日帰ってきましたか？沖縄に行っておりまして、沖縄の基地の、すなわち軍隊の中の、子供たちのアワナのキャンプでずっと奉仕をしていましたので、ですね、すなわち沖縄の軍隊の中にも、クリスチャンたちがたくさんいて、そして子供のプログラム、アワナプログラムをしてくださっているわけです。さて、今日、コルネリオについての話が始まるんですが、皆さんがこの記事を読んでみると、この百人隊長のお話が延々と続くことに気づくでしょう。十章の全部がそれに当てられていますし、全部で48節あります。11章に入ってもその話が続くんです。18節までがこのお話。なんと合計66節を費やして、コルネリオの救いに関する話があるわけです。それも読んでいくとですね、もうまどろっこしくなるぐらい、同じ話が重複して重なるようにして出てきます。ルカ、どうせ書くんだったらまとめて、もっと短く書いてくれなきゃとですね、思うぐらい、なぜか長くですね、書いているのです。ルカは書くとき、パピルスというですね、足の茎の繊維を取って、作ったですね、巻物に書くんです。この巻物っていうのはですね、最大の幅が、長さが決まっていまして、この使徒の働きはその最大の幅のパピルスの巻物で書かれたと言われています。ですから、最大の容量の中に書くんですから、書く内容、相当ですね、こう、よく考えて書かないと、終わりの方で足りなくなっちゃうわけです。ですから、よっぽど彼は計算の上で書いていったんですが、にもかかわらず、コルネリオの記事はとても長いのです。それだけ？実は、このコルネリオの救いの話は非常に重要。そして何よりも私たち、ユダヤ人から見ての外国人、異邦人にとって、この流れの中に、くめども尽きぬ様々なメッセージがあるんだということを覚えて、しばらくこのコルネリオから離れられなくなりますが、共に学んでいきたいのです。一節。さて、カイザリアに コルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。カイザリア、地中海に面した港町で、当時は15,000人ぐらいの人たちが住んでいたと言われる、非常に素晴らしい、美しい、様々な設備の整った町です。ここに、ローマの軍隊が駐屯していたわけです。その駐屯部隊の百人隊の隊長がコルネリオ。聖書の中にも何人か百人隊長というですね、人たちが登場します。例えば、マタイ伝の8章のところに、カペナウムという町にイエス様が行ったとき、百人隊長がやってきて、イエス様、私の家のしもべが、中部を病んで非常に苦しんでいます。助けてくださいと言うと、イエス様が言ってあげよう。いえ、とんでもありません。あなたに私の家に来ていただくような、そんな資格は私たちの家にはありません。どうぞ、お言葉をください。私も権威のもとにあるものです。権威を持った言葉を言うと、行けって言うと行くし、来いって言えば来ます。権威ある者の言葉には力があるのです。どうぞ、あなたのお言葉をくださればいいです。イエス様は驚いて、なんという信仰でしょう。こんな信仰はイスラエルの民の中にも見たことがないと、べた褒めをしたのが、この百人隊長という人でした。また、イエス様の十字架の元にも百人隊長がいたことを思い出してください。あの十字架の処刑をずーっと仕切っていたのが百人隊の隊長です。最初の鞭打ちから最後の息を引き取るまでずーっと指揮をしながら、百人隊の隊長はイエス・キリストに注目をしていました。そして全てが終わった時、百人隊の隊長はその口から漏れた言葉、誠にこの人は神の子であったと言い放つのです。映画の中ではその役割を私の大好きな西部劇のあの俳優であったジョン・ウェインがですね、果たしていましたので、非常に印象深い場面ですけど、あれが百人隊長でした。このように、ローマの軍人たちの中にも、イエス様に惹かれる人々がいたことがわかります。さて、コルネリオです。二節。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ローマの百人隊長、イタリア隊に属する、まさにですからこの人はイタリアの人なんでしょう。百人隊長でありながら、なぜか、ユダヤ教の信仰を持っているようです。神を恐れる敬虔な人と呼ばれています。彼がなぜそのような信仰に導かれたのか、聖書は何も告げていません。カイザリアに派遣されてきたとき、そこでユダヤ教に触れたのかもしれませんし、イタリアにいるときにすでに触れていたのかもしれません。当然イタリア、ローマにもユダヤの街道がありますので、そこで触れたのかもしれません。しかし、そのような立場で、ローマの軍人という立場で、そして、ローマの皇帝が皇帝礼拝を強要するような、そんな背景の中で、彼は、私はイスラエルの神を信じますと告白するのは非常に困難だったと思うのです。にもかかわらず、彼がそのような信仰、誠の神を恐れ、敬虔に生きるっていう立場を持つことができたのはなぜなのでしょうか。彼は、ローマに満ち満ちている神々に対して、ああ、これは神ではない。人間が勝手に作り上げた偽りの神々だと思っていました。何でもかんでも神に祭り上げることに対して、彼は首をかしげていたのです。そして自分たちが作った神々に、いかにもそれらしくもったいぶった宗教的な儀式を捧げる、それを白々しい思いで彼は見ていました。彼の心には、もしも本当の神がおられるとするならば、その神はこのような神々ではない。また先祖から受け継いでいるこのような虚しい儀式、これは本当ではない。それに、人々は、 神々を崇めながら、宗教を持ちながら、しかし実際にやっていることはどうかといえば、罪に汚れ、不道徳で、本当にですね、私はそのような信仰、そのような生き方、したくはない。彼の心の中には、本当の神を知りたい。彼の心の中には、うずきのように、この自分の良心に恥じない生き方をしたい。そんな思いが、魂の渇きが与えられていたのです。そしてついに出会ったのです。ユダヤ人と出会い、そのユダヤの人たちが持っている信仰について聞くにつけ、彼はユダヤの人たち、イスラエルの人たちが持っているその信仰に非常に惹かれるものを感じました。そして教えられて、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書を彼は手にすることに及んで、この神こそ、まさに私が求めていた、探し求めていた神であるに違いない。人間が作った神ではない、人間を作った。この世界を、この宇宙を、一切を作り支配している、この神こそ、私が求めていた神だと、彼は、聖書の神を信じるに至ったのです。しかし、不思議なことですが、彼は聖書の神、唯一の誠の作り主なる神を信じるに至るんですが、ユダヤ教徒にはなりませんでした。ユダヤ教徒になるには、一つの儀式が必要です。それは、割礼という、男性のシンボル的なところをですね、切るという、そういう儀式を受けねばならない。しかし、彼はそれを受けませんでした。そして、ユダヤ教徒になれば、百人隊の隊長という自分の仕事を放棄するしかないような、そこには様々な制約があったからでしょう。彼は、ユダヤ教徒にはならないけれども、聖書の神を、ユダヤの神を自分の神としたのです。なぜそれがわかるかと言いますと、この表現です。2節。彼は敬虔な人で、神を恐れかしこみ。聖書ははっきりと、ユダヤ教に改宗した人と、改宗はしないけれども、ユダヤの神を信じる人と区別します。そして、改宗しない、割礼を受けていない、しかしその神を信じる人のことを、神を恐れる敬虔な人と呼んだのです。聖書の中にそのような言葉が次々出てくるのに気づくでしょう。この春、トルコを訪ねさせていただいたときに、ミレトという町を訪れました。ミレトっていうのは、パウロがエペソの長老たちと最後の別れを惜しんだ、素晴らしく飛んでいた町。今は遺跡しかないのですが、そこにミレトの劇場がありました。この劇場は非常に興味深い劇場でして、野外劇場なんですが、大理石作りのこの観客が座る席、ずーっとですね、高く伸びているんですが、興味深いことにその大理石の椅子の一つ一つに、座るところにその部分に、その椅子の指定席としてお金を支払って、これは私の席だっていうわけで名前が彫り込んであるんです。昔のまんまそれが今も残ってるわけです。いろんな名前が書き込んでありました。そして特に有名なのは一つの椅子にユダヤ人と神を恐れる者の席っていう席があるんです。その席をそういうですね、人が買い込んで、この席はユダヤ人誰でもどうぞ。そして神を敬う人、神を恐れる人、この席に座っていいですよ。という指定席なわけです。そのような信仰、立場を持ってコルネリオは神を信じました。彼の信仰は彼自身にとどまらないで、全家族と共に神を恐れかしこみとあるように、子供たちも、また家で働いてくれるしもべたちも同じ信仰に行き、それだけではない、彼の百人部隊の部下たちの中にも同じ信仰を持つ人が現れてきたのです。7節にそれが出てきます。7節の後半に、側近の部下の中の敬虔な兵士一人と呼び寄せとあります。彼はそのような信仰を持って、2節の後半、 ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたというのです。彼は旧約聖書に教えられたように生き働いたのです。そして彼はこのユダヤの神を信じるに及んで聖書に出会うことになって、聖書の中で一番大切な教えは何かということを聞いたのです。学んだのです。聖書が教える一番大切な神様の掟、それは二つある。第一は、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒め。第二は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。コルネリオは、聖書に出会い、神様に出会うことによって、この二つの中心的な、最も大切な戒めを行っていきましょうと決心しました。第一は神を愛する。第二は隣人を愛する。彼は神を愛する者になりました。神を愛するとは別の言い方をすれば、神を信頼するということです。そして神を信頼するということは、祈りによって表されていきます。彼は形式的に祈っていたのではありません。心から神を信頼して愛しているゆえに、ことあるごとに祈りました。ユダヤ教が定めている祈りの時間がありますが、その時間を祈るだけではない、それ以外でも彼はいつも神に祈りをしていたとあるように、どんなことでもいつも神の名を呼んで祈りをする人でした。祈りというのは、いかに私が、いかにあなたが神を信頼しているかどうかを測るバロメーターだと言われます。いかに神様を信頼しているか、それが私たちの祈りを見ればわかるというのです。なあち、祈っても神様は聞いてくれない。私は祈ったけども、あれは全然聞かれなかった。無駄だ。そう思う人はもう祈らなくなるでしょう。非常に形式的な形だけの祈りになるでしょう。私たちは本当に祈りによって神に対するどのような信頼、どのように神を愛しているかが暴露してしまうのです。彼はしかし、真に神を愛し、神を信頼し、いつも祈っていた。何かあればことあるごとに祈っていた。また彼は隣人を愛する者になりました。それまではただ自分のためにだけ生きるものでした。せいぜい自分と自分の家族の幸せを求めて生きるだけでした。しかし彼は誠の神に出会うことに及んで、神が愛する神の民を自分の家族のように愛するようになったのです。なんとイスラエルを支配しているローマの軍隊の軍人でありながら、その支配されているユダヤの人たちを自分の家族、自分の兄弟姉妹として見るようになり、その中にいる貧しい人たち、困難の中にいる人たちを彼はことあるごとに助けていたのです。彼は祈りの人であり、また愛の人として生きていました。そんな彼の生き方、彼の信仰は、そのユダヤの人たちに大きな感動と感謝を生み出したことがわかります。隣のページ22節を見ると、こうあります。すると彼らはこう言った。コルネリオから使わされた3人の人たちです。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民とに評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。そう。彼は、ユダヤの全国民に評判の良い、尊敬を集めている人物だったのです。彼の祈りと彼の愛の技は、ユダヤの人たちに知れ渡っているだけではなくして、なんと神様ご自身に知られていたことがわかります。3節。ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来てコルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。素晴らしいですね。祈りと施しは 神の前に良い香りを放つ香のように立ち上って神に覚えられていますよというのです。しばしば私たちはこんなに祈っているのに祈りが聞かれない、私の祈りは天井より上には上がっていかないんだ、神様には届いていないのだと、そんな思いに駆られることがあります。それで 2,3 回祈ってもうやめてしまったとか、 3,4 回祈ったけどもアホらしくなってやめたとか、祈りが続かない。しかしぜひ祈りは神の前に立ち上って覚えられている、聞かれているのだということを教えられたいのです。いかにあなたのこれまでの祈りが聞かれているのか、その祈りが具体的にどのように答えられているのかを見ることにおいて、とても無頓着なことがあります。ここに集まっていらっしゃる一人一人は、実は祈りの結果ここにいるのではないでしょうか。誰かがあなたのためにずっと祈ってくださった、その祈りの答えとしてあなたはここにいるのではないでしょうか。少なくとも私は今ここに生きている、クリスチャンとして生きているということの背後に多くの方々の祈りがあるということをはっきり知っています。クリスチャンになったことという、その一言をとってみても、祈られたから、ずっと祈られていたから私はクリスチャンになれたのだということを知っているのです。あなたが今ここに礼拝の民の一人としているということは奇跡ではないでしょうか。神を恐れ、神を敬う礼拝の民の中に自分がいるということに不思議を感じませんか。その背後に祈りがあったからではないでしょうか。私たちはこの内灘の千鳥台のこの地に今こうやって教会建物ができているあるということ、不思議でならない。誰かが頑張ったからですか。どう考えてもどう計算してもこの教会堂のこの地に建物を建てる、私たちはどんなに計算をしてみても、そろばんを弾いてみても、私たちは不可能、無理だと考えました。しかし共に主の導きをここに感じて、共に決断をして足を踏み出したとき、祈り合ってきたとき、そのとき先に計算をしても全然わからなかったこと、しかしそれらをすべて超えて神様がことをなし、ことを見せてくださったことを私たちはここに見ているのです。誰も功績者はいません。一切の栄光は主が取られて、祈りを聞いて神様が答えてくださった、働いてくださった、人の心を動かしてくださった、摂理の御手を動かしてくださったからなのだ。そしてそれらすべてが実は誰かの頑張りではなくして祈りの結果としてそのことがなったのだということをはっきり私たちは認めるべきです。さて、私たちはここにコルネリオという申し分のない信仰者を見ます。もしも今日私たちの教会にコルネリオが入ってきて、今度内灘の駐屯地に派遣されてやってきました、これから何年間かはこの教会に出させていただきますと言ってですね、このコルネリオが来ましたら皆さんどう思いますか。わあ、こんな素晴らしいコルネリオが私たちの教会に来てくださって、そしてここで礼拝を一緒に守れる、わあ素晴らしいなあ、こんな評判の全国民に知られているこんな素敵な人が来てくれたから、私たちはもろ手を挙げて歓迎し、来年の春の総会ではコルネリオをですね、執事に推薦をして、まあ一年以上、教会員でない人はダメですので、ちょっとですね、特別のですねルールを決めてコルネリオをですね迎えるかもしれません。ところがです。彼はそれほどに信仰厚く、一家揃って神を恐れ、多くの施しをなし、いつも神に祈っていたコルネリオなのですが、この人こそ、まさに神の人、救われた神の人だと言えるでしょうか？いいえ。彼は救われていないのです。彼は、このように実に優れた素晴らしい信仰者でありながら、 今なおまだ救われていない救われるべき罪人なのです。彼がいかに敬虔で愛に富み正しい行いを生活をしているからといって、それで彼は神に救われているとは言えないのです。と思うかもしれませんが、これほどの人格者、これほどの信仰者であっても神様の前には通用しないのです。祈りと施しが神に覚えられているからといって、だからといって、彼はそのことのゆえに、神様の前に合格。お前は素晴らしい合格点だと、神様はここで彼に言ってるわけではないのです。彼は、救いが必要な、失われた罪人なのです。神様は、99歳のあのアブラハムに現れて、語りかけました。私は全能の神である。あなたは私の前を歩みて、全きものであれ。神様ってすっごい無茶なことを要求するんです。99歳のおじいちゃん捕まえて、全きものであれって言うんです。どういうことですか？完全であれ、完璧であれって言うんです。これが神様です。別なところで、レビ記のところで神様は、私が聖であるように、あなた方も聖なるものでなくてはならない。私が聖であるように、清いものであるように、あなた方も清いものであれというのです。これは驚くべき神の要求です。パーフェクトであれというのです。そんな無茶なこと言わないでください。人間と神様とは違うのです、桁が。そんな要求私にしないでください。せいぜい60点ぐらいで合格点くださいって言いたくなります。しかし、神の要求はそうなのです。少しばかり良くなったから、少しばかり愛に富むから、少しばかり良い行いができるようになったから、これで神様に喜んで褒めていただこう。それは道徳の教え、倫理の教え、それはヒューマニズムです。神の要求は違います。神は今日もです。あなたは私の前にパーフェクトであれって言うんです。私が聖であるように、一点の罪、汚れ、染みがないように、あなたにも一点の罪、汚れ、染みもないものであれというのです。ああ、だとしたら、私もうダメやわ。諦めるわ。私無理やもん。と早まらないでください。一点の曇りもない、一つの汚れ染みもない、口の言葉も心の思いも行動も全てにおいて完璧であれ。ユダヤ教が追い求めたのはその道でした。神の律法、神の標準を彼らは一生懸命守りを行いながら、神の前にパーフェクトであろうとしたのです。彼らはまさに神様から合格点をもらうために自分を打ち叩きながらパーフェクトを目指したのです。しかし、律法によって神様の標準基準に従ってパーフェクトを取る、合格点を取ることのできる人は誰もいません。神の清さ、神の正しさを知れば知るほど、私たちが分かるのは自分の醜さ、自分の無力さ、自分の弱さ、自分の足りなさ、自分のどうしようもない罪の姿。そうなのです。パーフェクトであれという神の標準は、要求は私たちをして絶望させます。お手上げです。そんなお手上げ、私はダメです。とてもではありません。あなたの要求に応えることはできません。一瞬たりとも、一秒であってもあなたの清さに私の思いはついていけないのです。もうひたすら心の中で罪を犯している私ですから無理です。そう。幸いな人は、私はダメです。私はあなたの要求にかないません。自分にはそんな力、そんな良きことが何もないのですと認める人は幸いです。聖書は、 私たちにパーフェクトを望まれる、要求される神様は、実はもう一つのパーフェクトな姿で神の前に出ることができる道を示してくださいました。一つの道は律法によって、自分の行いによって神の前にパーフェクトになって出る道です。もう一つは、信仰によって義とされる、信仰によってパーフェクトとされる道がもう一つ示されているのです。信仰によっていただく義、パーフェクト。この義というのは、実はイエス・キリストがこの地上に人として来られて、33年間の地上の生涯を歩まれる中で、彼は律法の上にある方なのに、律法の元に生まれて、律法を完全に守りを行って、イエス・キリストこそが歴史の中で唯一ただ一人、義を勝ち取られたお方です。イエス・キリストこそが、義なるお方です。そしてなんと、このキリストが勝ち取られた義を、このキリストを信じるあなたにあげるっていうんです。そしてあなたの持っている罪を自分が引き取ってあげるっていうんです。罪と義の交換なのです。これは驚くべきことですが、聖書が教えている驚くべき福音、良き知らせですので、しっかりと理解して受け止めてほしいのです。例えば、この聖書を、これがイエス様として、この聖書がイエス様の義です。イエス様は完全な義を持っておられるお方です。そして、これが私の罪としましょう。私の上には罪があります。私はこの罪の上にどんなに頑張っても神の前に義とされることはできない。滅びるだけです。でも、こんな私が、イエス・キリストは私の罪を背負って十字架で死んでくださった私の救い主ですと信じるとき、あなたの実感はそうはなくても、神はその信仰を見て、みなしてくださる。すなわち、キリストの義はあなたのものであり、あなたの罪はキリストの上に移されたとみなしてくださる。そして、この義には、義の結果としての永遠の命が伴います。この罪には、罪の結果としての永遠の滅び、死が伴います。しかし、キリストが十字架であなたの罪を背負い、あなたの死を死んでくださった。ただ、信じるだけで、あなたは神の前になんと、キリストの義を持って、いるものに見なされるのです。そして、私たちは、パーフェクトを望まれる、要求される神様の前に、自分の行いによる義ではない、キリストの義、信仰による義をもって、大胆に出ることができるのです。それは驚くべきこと。そう。コルネリオは、このことを知るべきだったのです。神を恐れ、敬虔な生き方をしていたコルネリオが、どんなに祈りを重ね、どんなに施しをしても、しかし持つことのできなかった平安と確信、それはイエス・キリストによって、キリストを信じることによって与えられるものだったわけです。ですから、御使いはコルネリオに伝えます。五節、六節。さあ今、ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。なんと見つかいはコルネリオに、ペテロを呼んできなさい、招きなさい、ペテロを通してキリストの良き訪れ、福音を聞きなさいっていうのです。この時の見つかいの言葉について、11章のところでペテロが代弁をして、11章の13節。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いをやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。御使いがコルネリオに語った言葉の中に、シモンを呼びなさい、招きなさい。その人は、あなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれます。コルネリオは、 その言葉を聞いたときに、ああ、そんな言葉聞く必要ない。私はもうユダヤの神を信じて、もう救われているから、そんな救いの言葉なんかいらないと思わなかったのです。実は彼が、ユダヤの神を信じ、一生懸命正しい行いをしながら、施しをしながら、祈りをしながら、しかし彼が祈り求めていたのは、まさに救いだったのです。このままでは私たちはまだダメです。神様を知れば知るほど自分の罪が示され、神の清さを知れば知るほど自分の汚れが示されて、どうしようもないのです。神様、どうしたら救われるのですかと彼は祈っていたのです。だから、その祈りに応えて御使いが送られ、そしてシモン・ペテロを呼べというのです。ペテロわざわざ招かなくても、せっかくコルネリオのところに御使いが現れたんですから、皆さん御使いが語ってくれればいいと思いません？皆さん、例えば修法の来週のですね、説教のところを見ると、来週の講師のところに、天使ガブリエルと書いてあったら、どう思います？来週のメッセージはね、皆さん、天使ガブリエルがこの講談から語ってくださるんですよったら、みんなもう絶対休まないでしょうね。いや、休むどころか、大勢の人たちを呼んで、ね、今度、内灘教会に天使ガブリエルが話をするんだからって。それはすごいことでしょうね。でも皆さん、御使いは福音を語れないのです。御使いは福音を取り継ぐことができないのです。なぜですか？御使いには罪がないのです。御使いには罪がないので、罪からの救い主は必要ないのです。罪からの救いを経験しない、できない御使いは、福音を語る語り手にはなれない。宣教者にはなれない。証人にはなれないのです。証人というのは、体験したものでないとできないのです。証人というのは、うん、そんな噂聞きましたでは、証人じゃないわけです。自分が体験したものでなければ語れない。御使いは語れないのです。御使いがいくらここに立って語っても、力がないんです、その話には。しかし、私たち罪人が、自分の罪を知っている者が、しかしこんな私のためにキリストが十字架で死んでくださって、この証が、この話が、人々の心に届くのです。シモンを招いて、救いの言葉を話してもらいなさい。これは素晴らしい伝道方法です。大掛かりな秋の伝道会、春の伝道会を開かなくても、例えば、皆さんのお家で、家族だけでもいいし、親戚の人でもいいし、友人知人を招いて、牧師さん、今度 何月の何日、何時に私の家に来て、いつも話しているその聖書の話を30分でいいから話してくれませんかって招けば、それは素晴らしい伝道会になります。聖書が教えている伝道集会の仕方です。家庭で、これから出てきますけれども、素晴らしい伝道の働きがなされるのです。このようなことのためだったら、ぜひ、牧師は忙しいからなんて思わないで、どんどん引っ張ってください。ですね。そういう伝道会が、家庭を基準単位になされていったら、それは素晴らしいことだと思います。7節、8節。御使いがこう、彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから、彼らをヨッパへ遣わした。皆さん、コルネリオってさすが軍人です。上の命令、上官の命令には絶対服従。実に忠実な、従順な兵隊の面目役場です。彼は、御使いの言葉を聞くと、早速二人のしもべと、側近の部下の中の敬虔な兵士一人三人全部で三人を選んで、ヨッパに使わすのです。ヨッパのどこへ使わしたとありますか？ヨッパのシモンという人を招きに行くとき、誰の家に行けと言うんですか？六節。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。前回見た9章の43節にもそれは述べてありました。 そしてペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。何気なく読んで終わりそうですけれども、これはとんでもないことです。ペテロが川なめしシモンの家に泊まった。コルネリオが使いの者を川なめしシモンの家に即座に送ったということは、これはたまげたことです。川なめしっていうのは何ですか？動物を殺して、その死体から皮を剥ぎ取って、この剥ぎ取った皮を水の中で何度も何度も叩いて汚れを出して、そして特別なですね、液体の中に入れて、こう、晒しながらですね、こう、皮を舐めしていくのです。一昨年ですが、イスラエルに行ったとき、私はですね、安かったのでベルトを買いました。わあ、これはすごい模様がいろいろ入ってですね、安いし、これはいいな。エルサレムのお土産によかったな、いいなと思ってですね、買ったんです。ところがです、日本に帰って開けてみると、臭くて臭くて、とてもじゃない、こんな臭いですね、ベルト、人前にしていけないっていうんで、また、こう、ビニール袋の中にしっかりですね、封をして、どっかの中にこうしまわれています。しっかり舐めされていないわけです。そうなんです。川なめしっていうのは、この仕事をする人は動物の死体に触れますので、聖書で言うと、汚れた人なんです。それだけではない、とてもとても臭い悪臭を放つ仕事ですので、みんなから大層嫌われたと言われています。ですから、こんな川なめしの家が、うちなだ町の住宅街なんかにあったら、みんなソース感を食らっちゃうのです。だから、どこにあるってありますか？彼の家は、海辺にありますと書いてあるのはそういう意味です。こんな住宅地の中にあったらとんでもないので、ちょっと離れた風通しのいい匂いが漂ってこない海辺にその仕事をしているわけです。コルネリオは聖書をよく知っていますので、御使いが川なめしシモンの家に泊まっているシモンペテロを招きなさいと聞いたときに、とんでもない。川なめしシモン、ああ、汚れた人。その汚れた人の家に泊まっている人も大したものではない、汚れているでしょう。そんなもの、呼ぶわけにはいけませんと言うはずのところが、彼は、はい、と言ってすぐに三人の使いを送るのです。このシモンの、ごめんなさい、コルネリオの従順さ。様々な抵抗があっても、はいと言って、救いの言葉を語ってもらうシモンを、招きに行く、この百卒長の百人隊長の従順さに私たちも学びたいのです。私には、その人が語ってくれる神の救いの言葉を聞く必要があります。どんな抵抗があっても。こうやって、コルネリオは福音に触れ、キリストに出会うことができたのです。私たちも、コルネリオに学んで、キリストのもとに行きましょう。このキリストのくださる義の衣をあなたは身につけていますか？いまだに自分の行いという気の遠くなるような不可能な義を追い求めていませんか？また私たちは今日そんな主の前に衣を着て出ることを求めましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、御言葉が2000年の時を超えて今日私に、私たち一人一人に語りかけているメッセージを聞くことができ、ありがとうございます。経験で神を恐れ、愛の技をなし、祈りをしているコルネリオ、それでいいではないか、いえ、コルネリオも救われる必要があったように、どんなに立派な人格者であっても、それによっては神の前に立てない。今日、そんな私たちのために救いの言葉が与えられていることありがとうございます。救い主イエス・キリストの十字架と復活による贖いが私たちに提供され、キリストの義の衣が私たちに差し出されていることを感謝をいたします。どうぞお一人お一人が神の前に、パーフェクトを求められる神の前に、その義の衣を受け取り、それを身につけて日々歩むことができるように助けてください。 その衣を身につけている者は、その衣の麗しさと、その衣の素晴らしさを心高らかに歌い、また誇りながら、良い証人としてまた人々にキリストの救いを語ることができるように、今週も用いてください。感謝してキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。